78.0.
FM 那覇一枠お届けしています。この時間はですね、お久しぶりの方に来ていただきました、はい、フリーランスライター小川きわむさんです。こんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しております。忙しそうなんですけどいつも。
いやいや、そんな
今回はね、はい、その中で、はい、やっぱりこれは、はい、でもやる必要があるだろうということで、はい、長いこと取り組んでらっしゃいますよね、
はい、
沖縄、はい、ポジティブキャンペーン沖縄についてお話を伺っていきたいと思います、はい、沖縄で7月2日日曜日ですね、はい、午後2時から沖縄県大京スポーツ会館でですね、沖縄の市民が考えた犯罪防止計画を発表しようと、
はい、
ものを行うということ
ですね。そうですね、はい、
まずはですね、はい、そもそもポキナワとは、
はい、
ごめんなさい、ここからちょっと教えていただきたいんですけれども、
は
い、
まあ、ポジティブキャンペーン沖縄ということなんですけど、うんうん、立ち上がりは、簡単に言うと市民のグループですね、うん、立ち上がりは2014年11月ですね、前回の知事選ですね、知事選、中今さんと小長さんの選挙の時に、うん、まあ、散々ネガティブキャンペーンと言われてるような、もうディスりまくりみたいな、うん、はいはい、あそこにもうどうなのこれっていうところから、うんうん、まあ、そのネガティブキャンペーンはもう いらないよねってことで、ポジティブキャンペーンにしようよと、うん、そこから始まったのがポジティブキャンペーン沖縄、まあ、略してポキナワなんですけど、まあ、これ何かっていうと、まあ、簡単に言うと対立を超えて対話へっていうような一応そういうスローガンを掲げてます。
そうですよね、はい、今どこでもやっぱりその対話っていうのが、
そうですね、もうマジで、だって世界中でそれはあることだと思いますね、はい、
で、まあ、多分ね、どういう立場の人も、はい、それは足りないよねっていうふうに思ってはいると思うんですよ。
そうですね、
でも、うん、なかなかできないっていうのは、うん、なんでってところなんですが、
まあ、そうですね、まあ、その沖縄特にちょっと顕著に出る場合が多いんですけど、うん、まあ、その、まあ、それこそ米軍の基地のことに始まって賛成反対であったり、うん、日本人であること、沖縄の方であること、男である女である、若い人、年取られてる方とか、うん、まあ、ちょっとはっきりとこう2つに分かれるような場合が多いんですけど、はいはいはい、まあ、そういったその立ち位置ですとかポジションっていうのはもう関係なく、うん、みんな一人一人として話し合いをすることによって、より良いポジティブな世界を築いていけるんじゃないかみたいな、まあ、ちょっと、希望的観測というか、夢を語ってるんじゃねえよって言われるようなこともあるんですけど、まあ、その、話をすることによって今あるこの、閉塞感であったりとか、ちょっとこう前に進めないような状況っていうのが少しでもこう、まあ、打破できればいいかなというようなところで始まった団体というか、まあ、そういう思いを持った人たちの緩やかに集まった団体です。はい、
対話ね、言うのは簡単なんですけど、
そうですね、
実際ね、うん、じゃあ例えば、まあ、ある物事に対して反対意見、はい、賛成意見の人が、はい、じゃあ集まって話してみましょうよって、なかなかできないですよね。まあ、そうですね。
なので、まあ、一応団体というふうには伝えてるんですけど、うん、まあ、プラットフォームという言い方をしてますね。いろんなトピックス、まあ、様々な LGBT の問題ですとか、うん、憲法の、興味ある方ですとか、いろんな、こう、興味ある方が自分たちでこう、テーマを設定して、イベント、はい、試写会ですとか、うん、ワークショップですとか、うん、トークショーですとか、はい、まあ、いろんな、こう、イベント、それぞれの人が興味を持ったイベントを、企画して、うん、毎回いろんなことをやると。
そうですよね、うん、まあ、過去に扱ったテーマとしては、違うことの幸せと不幸せ、はい、パレスチナとオリーブと沖縄の未来。
そうですね、それ第1回でしたね。
で、はい、私って何人、はい、2人の写真家と考える沖縄のアイデンティティ、
はい、
異例ってなんだろう、うん、そうですよね、
はい、そうです、
思う時ある、うん、寛容、対話、オルタナティブ、沖縄らしい政治との向き合い方、
はい、
で、辺野古社交外を生きてきた人の話と、はい、これ聞いてみようっていう感じですね。
そうですね、辺野古の、現地に行って、うんうん、向こう の商工会の会長の方にお話聞いて、うん、まあ、ちょっとそうですね、そういった政治的なことが、まあ、多い場合もあるっていうか、まあ、その辺も避けることなく、いろんなテーマを設定して、うん、毎回いろいろさまざまなイベントを 繰り広げてます。
いろいろな視点から考える基地問題だったりとかね。
そうですね、
このいろいろな視点っていうところがポイントなんですよね。
そうですね、なので、まあ、先ほども申しましたけど、まあ、基地反対とか賛成とかそういうた、そういうあのなんていうのかな、あの考え方を持った者たちの集まりではないんですよ。
うん、一つの考え方を持った人ではない
と、ね、ないです。なテーマによっていろんな人がこうじわじわとこう入って、まあ、本当に若い方である学生37歳、高校生が来られることもありますし、上はもう70代 の、 あの戦争経験された、はいはい、方、先輩方が来られることもあるし、
本当に、うん、沖縄の人もいれば本土の人もいたり、
もうそうですね、まさに
本当にこう職業も様
々ですね。
で、はい、今回は、はい、沖縄の市民が考えた犯罪防止計画発表会、はい、米軍関係者による凶悪犯罪をなくしたい、2016年4月28日の軍属による女性強姦殺人死体遺棄事件を受けてということになってるわけなんですが、
はいはい、そうです。
1年以上かけてワークショップを重ねてきた、は
い、そうですね、去年 の、 あ の、 その、まあ、あのウルマの、うん、女性の方がああいったあの事件
ありました、ね、
大変な事件がありまして、はい、でその6月に、去年の6月にそれを受けた県民大会があったんですけど、うん、その日に初めて、みんなこう持ってるモヤモヤをちょっとこう、これってどう、私たち一体何ができるんだろうみたいな、うんうん、まあ、最初に1回目がそこで開かれたんですね、うん、同じこの、沖縄県大京スポーツ会館の1階でそれも行ったんですけれど、はい、県民大会直後にやりました。そこで、うん、もう私はこのことに対してどう向き合えばいいのみたいな、みんなこうどうしていいかわからないものをみんなでそれぞれ付箋でこう書いたんですね。それが77個集まりまして、うん、でそれをこう元に、じゃあ私たちって市民はじゃあこういったことを今後起こさないために何ができるんだろうっていうのをちょっとこれから考えていきましょうみたいな、うん、その77の付箋をもとに、皆さんが思ってるモヤモヤをもとに、まあ、グループ分けがなんとなくされていって、うん、そこからじゃあその4つのグループに分かれて、はい、それぞれのこう、じゃあ私はこういうことがあるんだよ、こういうふうにしたらどうかなみたいのをこう少しずつぶつけ合ってっていうのを、うん、まあ10回ぐらい1年間通して、約 10回以上やりましたね、ワークショップをやって、うん、それで最終的に4つの案っていうのを、あ解決策というのを、各グループが提案し、作り上げまして、はい、それを発表する場ということになってますね。
これあれですよね、例えば行政これやってくださいよではなくて、はい、うんうん、私たちもこういうことができるんじゃないのっていうふうに考えたっていうところは重要かな。
そうですね、結局、まあ、何かこういったことが、こういったことというか、まあ、米軍関係のことは特に沖縄ではそうなんですけど、うん、やっぱり、まあ、行政であったり、まあ、学者さん、政治家、はい、まあいわゆるスペシャリストの方々がいろいろこう協議するなり、対策をするんですが、そこって常にやっぱり市民がいないんですよ。なので、まあ、そのもちろん議員さんは市民の代表ではありますけれど、はい、もっとそうではなくて市民が実際にこうしたらいいんじゃないかっていう声を上げたというところが、やっぱり声を上げたというか、私たちもこういう参画したい、
うん、考えたってことですね。
そうです、これをも、うんうん、こうしたらいいんじゃないかって提案を、うんうん、私たち市民の口からちょっとこう言わせてもらいたいとか、今回はそれを言う場というふうに考えておりますね、う
ん、解決策1っていうのは、はい、これは行政に関わる解決策としての、
そうですね、
ということですね、
はい、一応沖縄県と県議会は米軍の犯罪防止策に主体的に関与すべきという一応、コピーなんですけれど、うん、まあ県、まあ、今って沖縄県と、アメリカ、まあ、米軍の関係には常に間に国が入ってますよね、うん、まあ、そこに結局国が入っちゃうとなんとなくうやむやってなっちゃって、そうじゃなくて県がもう直接米軍に何かこういうことがあったときにもっと直接コミットしろよと、まあもう、うん、ぶっちゃけ言ってしまうと4軍調整官をもう県議会に呼び出して、うんうん、まあ、もっと しっかりやれっていう場を作りましょうっていうそういう提案なんですよ。
結構やってほしいということですね。
そうです。でこれを、うんうん、まあ、そうですね、そういった具体的なところまで踏み込んだ計画案になってますね、
うん、解決策2というのが、はい、教育プログラム。
そうですね、悪なるものは社会によって生み出されるっていう、キャッチフレーズなんですが、これは、はい、まあ、沖縄のこのまあ、文化をもっ と、 まあ、海兵隊を含めて、米軍の方に、うん、米軍のプログラムと教育の中で、うん、沖縄のこうもっとこう緩やかで多様性があって深い文化があると、はい、そういったところをこうよく知っていただいて、まあ、知ってもらえればもっとリスペクトというのが出てくると思うんですね、沖縄、うん、沖縄で今は正直その、まあ、 海兵隊の教育プログラムとしては、沖縄の人はこうちょっと見下す的なね、そういったあの言われ方がされてるですね。カリスマ、外人パワーで、女の子にモテるみたいな、去年か一昨年そういうのが発表されましたね。ああいうのではなくて、もっと沖縄のことを知ってもらおうと、そういったよりこう沖縄のことを分かってもらえるようなプログラムを自分たちで作ってしまって、それを、米軍に提案しようという、ちょっとこれも相当大それたって、企画なんですけれど、
まあでもそういう働き方もできるのではないかと。
そう、プログラムを作ってしまうんです、これは、そこまでやるという、そういう内容ですね。
で、解決策さんが、これは市民交流が、は
い、そうですね、フェンスの中の彼らと共同に挑戦してみたいという、これはもっとそうですね、米軍の軍属もそうですけど、一般の市民ですね、僕たちが、より良い、これも沖縄の文化を通してなんですけど、はい、交流をもっと、そうですね、市民交流というのを、行いまして、はい、沖縄の文化のことをこれもよく知ってもらおうと。
確かに顔が見えたら違ってきますよね。
そうですね、ただの交流会ではなくて、やっぱりこれは沖縄の文化っていうのをこうキーワードとして、沖縄のことを知ってもらうっていうところで、そこをテーマにして交流を、今までのなんとなくの交流ではなくてっていうような、解決策ですね。
で、解決策4が、はい、これはその、今からでもできるんだけれども、はい、跡地利用で、そうですね、こんなことできるんじゃないかと。
そうです、解決策4は軍事基地からスポーツ基地へという提案で、
なるほど、
ようやく、ごめんなさい、僕ですね、この解決策4に僕は参画してて、はい、最初の 1,2,3 は正直 みんなグループで分かれてるんですよ、はいはい、だ僕はこの4番にいるので、はい、ここはちょっとちゃんと喋れるんですけど、これは今までの 1,2,3 は一応米軍が今でもあるという状況が前提の話なんですが、一つぐらいはなくなった、跡地、米軍がいなくなったら、そこの広大な敷地をどうするのみたいなところで、沖縄全体をスポーツの、文化、スポーツの基地にしてしまおうと、ハードからソフトまでということなんですけど、実際に沖縄県が、ね、スポーツアイランドということで、かなりいろんな野球のキャンプですとか、サッカーのキャンプ、はいはい、自転車とかね、とか、トライアスロンとかマラソンとかもたくさんやってますし、下地はすでにあるので、これをもっと盛り上げて、もう本当に世界でナンバーワンのスポーツの島にしてしまおうと、一応そういう、そうですね、その跡地には なのでスポーツ施設を作ったりとか、そこを中心、世界、オリンピックみたいな、その国別の対抗のスポーツのイベントではなくて、オリンピースみたいな、ちょっと立ち位置を変えた、誰でも参画できるようなスポーツの、世界中にそのスポーツを沖縄でやってしまうみたいな、そうですね、そういったソフトも考えつつ、みんなで一つのこうビジョンを、基地がなくなった後のビジョンっていうのをスポーツというところにフィーチャーして、沖縄全体を盛り上げていこうと、これは結局その基地がなくなることによって経済ですとか雇用の問題というのが出てくるんですけど、これを立てることによって、誰もが、みんなスポーツ好きじゃないですか、
でも、そこでね、雇用も生まれたり、
そうですね、そういうところですね、
経済もね、生まれたりしますよね、そういうところまで、今回、ね、皆さんがもうワークショップで取り組んで、解決策として提案できるんじゃないかと。
そうですね、ごめんなさい、解決策、このスポーツ基地に関しては今亡くなった後って申しましたけど、これは今、基地がある今からもうできるんです、正直。なので必ずしも撤去っていうのが前提ではなくって、スポーツ基地っていうのを今から機運として盛り上げて、それがよりよく、基地が亡くなった後もさらにスポーツの、ナンバーワン文化としてスポーツ基地として沖縄は盛り上がっていけるよという、一応そういう考え方ですね。
で、7月の2日日曜日ですが、午後2時からこの1年かけて考えてきたこの解決策を、こんなことを考えましたと、まずは発表して、でその後にアドバイザーをお招きして、
そうですね、
さらに揉んでいく、
そうですね、何度も申し上げてるんですが、私たちは本当に一般の市民なんですね、なので、解決策なんてすごく偉そうに言ってますけれど、こんなのはっきり言ってもう穴だらけなんですよ、素人ですから、なので、さまざまな専門家の方に来ていただいて、ここはもっとこうした方がいいんじゃないか、こうすればよりこう具体的に実現できるよっていうようなアドバイスをいただく、アドバイスタイムっていうのを設けてます、で、最初に、私たちのプレゼンをした後に、そのアドバイザーの方々からアドバイスをいただいて、その後、参加していただいて、一般の皆様も入っていただいて、ディスカッション形式の、ワークショップみたいな、私だったらこうする、もっとこうした こういう考え方もあるよね、こういうアイデアもあるよねみたいな、うん、まあ、あくまでも本当に、僕たち素人ですので、こんなのこうしてここはこんなのダメじゃんみたいな、ちょっとそういったネガティブなものは基本もう当たり前なので、ちょっとそういうことではなくって、うん、より前向きに実現するために、うん、アイデアですとか、
こうしたら できるんじゃないの、ね、っていう方向です ね、
そ う、 ですね、そういったちょっとした考えをちょっと、ご教授いただけたらありがたいなというふうには考えております、うん。
どんな人に参加してもらいたいですか？
これがですね、ちょっと難しいというか、まあ、本当に正直誰でもなんですけれど、うんうん、まあ、一応私がこれに参画している理由の一つは、もう二度と本当にああいう悲惨な事件を起こしたくないという気持ちなんです、うん、ここに入っ、ここで今回プレゼンする仲間たちもみんなその思いなんですね、はい。なので、まあ、その基地反対賛成とかそういったポジション、立ち位置とかイデオロギーを全然抜きにして、うん、どういった方でももちろん来ていただきたい、ただ多分基本的にその思いとしてはもう二度とああいう事件が起きてほしくない、うんうん、起こしちゃいけないという、そういった思いを少しでも持ってこられおられる方がいたら、ぜひ来ていただけたらありがたいなとは思っております。
なんていうんですかね、根底にあるのは、はい、多分みんな一緒だと思うんですよね。
そうですね。
例えばね、脅かされずに過ごしたいとかね、
う
ん、
もう本当にそうです、まさに
幸せに過ごしたいとかね、
普通のことなんです。
多分そういうのはどっちの旗を上げてるかっていうのは別にしてね、
うん、そうなんですよ、
一緒だと思うので、そうです、その部分で話し合いたいってことですかね、
うん、そういうことですね、まさに、はい、
ということでございます、はい。まあ、どんな意見を持っている方でも構いません、はい、私はこの立場で、はい、こうしたらもっと良くなると思うというふうに、はい、やっぱりこの解決策っていうんですかね、はい、意見がある方は、はい、どうぞ一緒に来て考えて、はい、前向きな、ね、ことを考えていきましょう、はい、ということでございます。7月2日日曜日午後2時から4時までです。
ごめんなさい、6時までですね。
ごめんなさい、6時までですね、
は
い、
4時間、
4時間やります
すごい長いんですけど、
はいはい、密度のある時間でございます。
そうですね、はい。
沖縄県太京スポーツ会館1階の会議室ということなんですが、はいはい、大野山の公園の向かい側、はい、
そうですね、川側というか、そうですね、58号沿い の、 近くの方ですね、
ということですね、うん、はい。参加料は無料なんですが、資料代として500円必要になってきます、
はい、500円、そうですね、頂戴いたし、はい、させていただきたいなと思います。
詳しくは0705417-6342 0705417-6342沖縄事務局までお問い合わせいただきたいと思います、はい。で、沖縄ではですね、 Facebook で、はい、いつも情報を皆さんに提供しています、はいはい。今こんなことやってますよとか、
そうですね、
こういうことですね、
はい。今回はこの事件に関してのアドバイザーの方ですとか、うん、私たちどういった思いでこのちょっと難しいテーマなんですけど、参画してるかなど、私たちのメンバーの声ですとか、そういったものを随時アップしてますので、 Facebook で沖縄って調べていただければ出てきますので、はい、ぜひご覧ください。
7月2日日曜日午後2時から6時まで、沖縄県太京スポーツ会館での開催です、はい。沖縄の市民が考えた犯罪防止計画発表、皆さんもぜひそのね、はい、考え、はい、反映できるようにまた意見言ってもらいたいですね。
そうですね、そうですね、前向きに実現するためのお考えをちょっとアドバイスいただけたら嬉しいです。
そうですよね、はい、どこからどんな知恵が出てくるか分かんないですよね。
そうですね、本当にまさに、
はい、お待ちしております、
はい。
フリーランスライター小川きわむさんでした。どうもありがとうございました。
Your radio station.